こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は宅地建物取引士試験に向けた分野別の過去問題集であり、出る潤沢検視シリーズの第3巻にあたる。対象は法令上の制限税価格免除科目で、都市計画法や建築基準法に関わる規制、不動産取得税、固定資産税などの税、住宅金融支援機構法や景品表示法、土地に関する知識を扱う。過去の本試験から重要問題を選び、問題演習と解説の往復によって選択肢を相互で見分ける力を養う構成である。2026年版は法改正に対応し、この巻には201問が収録されている。単に条文知識を暗記するための本ではなく、どの制度がどの場面で、誰に、どのような許可届で制限課税を及ぼすかを問題形式で確認する教材と位置づけられる。携帯しやすい B6 版で基礎学習後の反復演習や通勤通学中の短時間学習にも用いやすい。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、法令上の制限を制度ごとの判断手順として定着させる。法令上の制限は、宅建試験で安定した得点源になり得る一方、似た制度の要件を混同しやすい領域である。本書は都市計画の内容、開発行為の規制、都市計画制限などを分野別に配列し、過去問を通じて知識を判断可能な形へ変える。学習の中心になるのは、土地の所在する区域はどこか、予定する行為は何か、規模や主体により許可届出の要否はどう変わるかという順序で考えることである。選択肢を解く際に制度名だけを覚えていても、区域面積、行為の種類、例外の組み合わせまで確認できなければ失点につながる。重要問題を繰り返すことで、個別の数字や用語を孤立して覚えるよりも、規制の適用関係を整理しやすくなる。法令分野は改正の影響も受けるため、2026年版として法改正対応を明示している点は、古い問題をそのまま使う際の不安を抑える実務的な利点である。解説は誤った選択肢についても確認し、なぜ結論が反対になるのかを復習する用途に適する。次に、税価格分野で課税主体と課税時点の混同を防ぐ。税価格分野では不動産取得税、固定資産税、地方税などを扱う。得点の鍵は細部を無秩序に暗記することではなく、どの税を誰がいつの状態を基準に負担するのかを切り分けることである。例えば取得という出来事に着目する税と、一定時点の所有に着目する税では、納税義務者や評価不可の考え方が異なる。本書の過去問演習は、税目名と結論の丸暗記ではなく、課税客対納税義務者、課税標準、軽減や非課税の扱いを選択肢ごとに照合する訓練になる。宅建試験では、例外規定だけを問うように見える市でも、基本原則を把握していれば誤りを見抜ける場合が多い。そこで、誤答した問題には、誤った理由が用語の混同なのか、時点の取り違いなのか、特例の適用範囲の誤認なのかを記録しておくと良い。問題数を闇雲に増やすより、品質の論点を十分な解説とともに再確認する本書の編集方針は、短期間で税分野の知識を整理したい受験者に合う。さらに、免除科目を後回しにせず、正確な知識で取り切る。免除科目には、住宅金融支援機構法、景品表示法、土地に関する事項などが含まれる。出題数が比較的限られるため、学習の優先順位を下げられがちだが、問われる知識の範囲が明確な分、正確に抑えれば得点につなげやすい。本書はこの領域を独立した辺として扱い、歯分野と混ぜずに演習できるようにしている。住宅金融支援機構法では、制度の目的や業務、景品表示法では、不当な表示、景品類に関する規制の趣旨を理解することが、紛らわしい市の判定に役立つ。土地分野も地形、地質、災害への配慮など、不動産取引に関わる基本知識を問うため、単語の暗記だけでは対応しにくい。過去問を解いた後には、正解詞の根拠だけで終えず、他の詞がどの概念と取り違えられているかを確認したい。この巻に収録された免除科目は、法令上の制限や税と性質が異なるからこそ、分野の切開を伴う本試験への対応力も育てる。少ない出題を確実に得点へ変えるための簡潔だが軽視できない演習領域である。そして、重要過去問の厳選と詳細解説で反復の質を高める本書の特徴は、過去約30年分の問題から合格に必要な重要問題を選び、量、解説、形態性の均衡を図っている点にある。第3巻の201問は、網羅的に膨大な問題を並べる方式ではない。その代わり、出題傾向に基づく重要論点を何度も解き、正答に至る根拠を説明できる状態を目指す設計である。宅建試験の過去問学習では、初見で正解したかどうかだけでは実力を測れない。偶然当たった問題、消去法だけで選んだ問題、根拠を誤って覚えた問題を区別しなければ、本試験で問われ方が変わった時に対応できない。本書は各問題の正解率も参照できるため、 受験者全体が正答しやすい基礎論点で落としていないか、難問に時間をかけすぎていないかを判断する補助になる。ただし正解率は優先順位を考える材料であり、それ自体が正誤の根拠ではない。解説を読んでから解き直し、誤詞を自分で訂正する反復によって厳選問題集の価値は最も発揮される。最後に合格テキストとの連携を前提に学習の往復を作るウォーク問は、講義や基本テキストで得た知識を検証する段階で特に機能する問題集である。同じ出る潤沢検視シリーズには法令上の制限税その他を扱う合格テキストがあり、テキストと問題集を往復する学習が想定されている。問題を先に解いて弱点を見つけ、該当する精度をテキストで確認し再度問題に戻る流れなら受動的な読書に終わりにくい。とりわけ法令上の制限は文章で理解したつもりでも四肢択一の具体的な事例に当てはめる際に誤りやすい。そのため一問ごとに正解を覚えるのではなく、選択肢の事実関係を変えた場合にも結論を説明できるか確認する必要がある。 B6 パンという形態性は、まとまった学習時間に新規問題を解き、外出先では誤答問題を復習するという使い分けにも向く。一方でシリーズ内教材や他社教材との問題の重複が起こる可能性はある。購入前に手持ち教材を確認し、重複を無駄とみなすのでなく同一論点の反復として活用できる範囲を見極めることが重要である。結論として、本書は宅建試験のうち法令上の制限税価格免除科目を過去問中心で固めたい受験者に適した一冊である。初学者なら基本テキストや講義で制度の全体像を把握した後の理解確認に使うと良い。再受験者や学習経験者にとっては重要論点の抜けを短時間で点検し、誤答の原因を分類する復習教材として有用である。特に許可届出の要否、課税の基準となる時点や主体、免除科目の定型知識のように知識の取り違いが失点へ直結する領域で力を発揮する。類似の過去問題集と比べた際の位置づけは、前年度の問題を大量に掲載する網羅型ではなく、重要問題を厳選しつつ詳細な解説と形態性を両立させる実践型にある。201問という量は短い期間で何週も復習する計画を立てやすい。法改正対応の年度版であることも現行制度に沿って演習したい受験者には重要である。テキストとの往復、誤詞の訂正、正解率を補助的に用いた優先順位付けを組み合わせすれば、単なる問題消化ではなく安定して選択肢を判定する力へつなげられる。ご支援いただける場合は、東京リーガルマインドレック総合研究所宅建試験部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。